宮沢賢治作、銀河鉄道の夜。
4、ケンタウル祭の夜。ジョバンニは口笛を吹いているような寂しい口つきで、ヒノキの真っ黒に並んだ町の坂を降りてきたのでした。坂の下に大きな一つの街灯が青白く立派に光って立っていました。ジョバンニがどんどん電灯の方へ降りていきますと、今まで化け物のように長くぼんやり後ろへ引いていたジョバンニの影帽子は、だんだん濃く黒くはっきりなって、足を上げたり手を振ったり、ジョバンニの横の方へ回ってくるのでした。
僕は立派な機関車だ。ここは勾配だから早いぞ。僕は今、その電灯を通り越す。そら、今度は僕の影帽子はコンパスだ。あんなにくるっと回って前の方へ来た。とジョバンニが思いながら大股にその街灯の下を通り過ぎたとき、いきなり昼間のザネリが新しい襟の尖ったシャツを着て、電灯の向こう側の暗い工事から出てきて、ひらっとジョバンニとすれ違いました。
ザネリ、カラス売り流しに行くの？
ジョバンニがまだそう言ってしまわないうちに、ジョバンニ、お父さんからラッコの上着が来るよ。その子が投げつけるように後ろから叫びました。ジョバンニはバッと胸が冷たくなり、そこら中キーンと鳴るように思いました。
なんだいザネリ、
とジョバンニは高く叫び返しましたが、もうザネリは向こうの火場の植わった家の中へ入っていました。
ザネリはどうして僕が何にもしないのにあんなことを言うのだろう。走るときはまるでネズミのようなくせに。僕が何にもしないのにあんなことを言うのはザネリがバカだからだ。
ジョバンニはせわしくいろいろのことを考えながら、さまざまの明かりや木の枝ですっかりきれいに飾られた町を通っていきました。
時計屋の店には明るくネオン灯がついて、一秒ごとに石でこさえたフクロウの赤い目がくるっくるっと動いたり、いろいろな宝石が海のような色をした厚いガラスの盤に乗って星のようにゆっくり巡ったり、また向こう側から銅の人馬がゆっくりこっちへ回ってきたりするのでした。その真ん中に丸い黒い星座早見が青いアスパラガスの葉で飾ってありました。ジョバンニは我を忘れてその星座の図に見入りました。それは昼学校で見たあの図よりはずっと小さかったのですが、その日と時間に合わせて盤を回すと、その時出ている空がそのまま楕円形の中に巡って現れるようになっており、やはりその真ん中には上から下へかけて銀河がぼーっと煙ったような帯になって、その下の方ではかすかに爆発して湯気でも上げているように見えるのでした。またその後ろには三本の足のついた小さな望遠鏡が黄色に光って立っていましたし、一番後ろの壁には空中の星座を不思議な獣や蛇や魚や瓶の形に描いた大きな図がかかっていました。本当にこんなようなサソリだの勇士だの空にぎっしりいるだろうか。ああ、僕はその中をどこまでも歩いてみたいと思ってたりして、しばらくぼんやり立っていました。それからにわかにお母さんの牛乳のことを思い出して、ジョバンニはその店を離れました。そして、窮屈な上着の肩を気にしながら、それでもわざと胸を張って、大きく手を振って町を通っていきました。空気は澄み切って、まるで水のように通りや店の中を流れましたし、街灯は皆真っ青なもみや奈良の枝で包まれ、電気会社の前の6本のプラタヌスの木などは、中にたくさんの豆電灯がついて、本当にそこらは人魚の都のように見えるのでした。子供らはみんな新しい織のついた着物を着て、星巡りの口笛を吹いたり、ケンタウルス、露を降らせ、と叫んで走ったり、青いマグネシアの花火を模したりして、 楽しそうに遊んでいるのでした。けれども、ジョバンニはいつかまた深く首を垂れて、そこらの賑やかさとはまるで違ったことを考えながら、牛乳屋の方へ急ぐのでした。ジョバンニはいつか町外れのポプラの木が幾本も幾本も高く星空に浮かんでいるところに来ていました。その牛乳屋の黒い門を入り、牛の匂いのする薄暗い台所の前に立って、ジョバンニは帽子を脱いで、こんばんはと言いましたら、家の中はシーンとして誰もいたようではありませんでした。
こんばんは、ごめんなさい。
ジョバンニはまっすぐに立って、また叫びました。すると、しばらく経ってから、年取った女の人が、どこか具合が悪いように、そろそろと出てきて、何か用かと口の中で言いました。
今日牛乳が僕んとこへ来なかったので、もらいに上がったんです。
ジョバンニが一生懸命、勢いよく言いました。
今、誰もいないで、わかりません。明日にしてください。
その人は赤い目の下のところをこすりながら、ジョバンニを見下ろして言いました。
おっかさんが病気なんですから、今晩でないと困るんです。
では、もう少し経ってから来てください。その人はもう行ってしまいそうでした。
そうですか。ではありがとう。
ジョバンニはお辞儀をして台所から出ました。
十時になった町の角を曲がろうとしましたら、向こうの橋へ行く方の雑貨店の前で、黒い影やぼんやり白いシャツが入り乱れて、六七人の生徒らが口笛を吹いたり笑ったりして、めいめいカラス売りの明かりを持ってやってくるのを見ました。
その笑い声も口笛も、みんな聞き覚えのあるものでした。ジョバンニの同級の子供らだったのです。ジョバンニは思わずドキッとして戻ろうとしましたが、思い直して一層勢いよくそっちへ歩いていきました。
川へ行くの？
ジョバンニが言おうとして少し喉が詰まったように思ったとき、
ジョバンニ、ラッコの上着が来るよ。
さっきのザネリがまた叫びました。
ジョバンニ、ラッコの上着が来るよ。
すぐみんなが続いて叫びました。ジョバンニは真っ赤になって、もう歩いているかもわからず、急いで行き過ぎようとしましたら、その中にカンパネルラがいたのです。カンパネルラは気の毒そうに黙って少し笑って、怒らないだろうかというように、ジョバンニの方を見ていました。ジョバンニは逃げるようにその目を避け、そしてカンパネルラの背の高い形が過ぎていって間もなく、みんなは天でに口笛を吹きました。街角を曲がるとき、振り返ってみましたら、ザネリがやはり振り返って見ていました。
そしてカンパネルラもまた高く口笛を吹いて、向こうにぼんやり見える橋の方へ歩いて行ってしまったのでした。
ジョバンニは何とも言えず寂しくなって、いきなり走り出しました。すると、耳に手を当てて、わーっと言いながら片足でぴょんぴょん飛んでいた小さな子供らは、ジョバンニが面白くて描けるのだと思って、わーいと叫びました。まもなくジョバンニは黒い丘の方へ急ぎました。